ただいまから2025年12月7日対抗節第2手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の、聖書箇所はヘブル書の10章の28節から31節、ヘブル書10章の28節から31節、説教題、キリストの平和を待ち望む。キリストの平和を待ち望むと題して御言葉の途中をさせていただきたいと思います。では本文です。モーセの律法を拒否する者は2人または3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちが、どうか、対抗節において、この教会にその礼拝に、呼び集められ、集いことができたこと、つながりを持てたことをありがとうございます。私たちは誰一人自分自身のために、教会に来る者はおりません、最初は自分自身の、何らかの、足しになる、何らかの益になると、条件付きで、教会に、行ったものではございますけれども、しかしそのような自我の思いとは別に、究極的にはあなたご自身の呼びかけによって私たちは、この礼拝に導かれたことを信じて感謝いたします。なぜなら私たちは自分自身の中から、あなたを呼び求め、あなたを慕い求めることがないからです。どうかそのような弱く愚かな私たちを、キリストにおいて、語ってくださり、招いてくださり、呼んでくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちがキリストの、福音の、真の証言者として、証人として、用いられることができますように、神の言葉を聞き続けることによって自分自身の罪が清められ、また神に立ち返り絶えず悔い改め、神にも人にも愛されるような、キリストにある新しく作られた人間となっていくことができるように、その積み重ねの生き方こそが人生であるということに気づくことができますようによろしくお願いいたします。また自分自身のことを顧みずに他の人々に仕えて奉仕している、あるいは働いている方々も多くおられます。どうかそのような方々が、その奉仕や仕事、家族に対する愛、友人たちに対する、思いやりといったものだけに、尽力するのではなく、己自身をもキリストの憩いと安息に預かることができるように、欠かさずに、キリストに対する信仰の深みに、平安を、味わっていくことができますようによろしくお願いします。本日語られる一つ一つの御言葉が、福音の始まりたる、キリストの、受肉を記念する降誕日、それに対する備えでありますようによろしくお願いいたします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。言うまでもなくですね、先週からキリストの降誕を記念する日、すなわちクリスマスを待ち望むのが対抗節の期間と、なっております。キリストの降誕はですね、別名ですね、これはあまり説教で、定式化されているわけではないので、あえて私が、イコールとしてね、語らせていただくことになるんですけど、キリストの降誕というのは独立してあるものではなくて、福音の始めというふうにマルコの福音書の一章一節は、言われております。福音の始めの中心部分、それはね、確かに洗礼者ヨハネから始まった、悔い改めの洗礼、の宣教、神の国の宣教が悔い改めの、洗礼という形で罪の悔い改めと 罪の告白といったものを伴うね、水の洗礼であったということは、聖書を開けば、まあ、誰でもね、分かることであります。でもその働きとですね、キリストの福音の始めというものが、実はリンクしているんだと。だからある意味では洗礼者ヨハネというのは女から生まれたものの中で肉においてはですね、洗礼者ヨハネほど偉大なものはいなかったというふうに言われております。でなぜそういうことが言われるのかというとね、イザヤ書を書いた預言者イザヤとかエレミアとかエゼキアルとかダニエルとか、ね、モーセとかいっぱいいるじゃないかと、まあ、エリアにしてもそうですね、エリシャもそうです、歴代の王たちヒゼキヤ王はどうなんだとかね、ヨシア王はどうなんだとか、そういうことにもなるわけです。偉大な人たちはたくさんいて、いろんな言葉を残したよね、いろんなストーリーを残したよね、歴史的事実として今でも私たちがそのことを、聖書を読んで確認することができるほど死してなお信仰のその唇で、神の言葉を証ししているわけであります。彼らはまだ未だに私たちに信仰者として御言葉を通して聖書を通して語っているのであります。しかしイエス様は言われるんですね、洗礼者ヨハネほど女の中で最も偉大なものはいなかったということなんですね。これはどういうことかというと、洗礼者ヨハネの働きを見てみるとね、まあ、こう言っちゃなんですけれども、旧約聖書とかにね出てきた、一人一人の預言者とか王様とか祭司たちのね、諸々の文書がたくさん載ってるんですけど、一切そういった文書は残さなかったわけです。まあ、イエス様もそうでございますけれどもね、イエス様の弟子たちが文書として残したわけですけども、ヨハネの弟子たちはヨハネ洗礼者ヨハネの原稿録みたいなものは残してないわけであります。それも伝承されているわけではありません。それだからある意味ではですね、簡単に言うと、洗礼者ヨハネってそんなにすごいことしたっけ、そんなにすごい教えをね長々と教えたっけ、あまり書いてないじゃないかと。そしてすぐ主役はイエス様にね、座を奪われてね、洗礼者ヨハネ自身はね、斬首されて殺されたではないかと。殉教者としては素晴らしいと思うけれども、しかしなぜ洗礼者ヨハネが、確認されるだけのその教えといったものがね、彼が言ったことはね全て何の不思議も印も行わなかったけれども真実な出来事であったっていうふうにね、イエス様のことを見て、人々は洗礼者ヨハネのことを思い出したことぐらいしか書いてない。具体的に何を教えたのか、神の国が近づいた、まあ、イエス様もそれ踏襲してますよね。それをすると洗礼者ヨハネのオリジナリティっていうのはよく見出すことができないから、なんでイエス様が女の中で最も偉大なものは洗礼者ヨハネであった、まあ、返す刀で神の国の最も小さいものでも洗礼者ヨハネよりも、偉大であるっていうふうに言うことができたのか、このように、疑問を持つ人はものすごく幸いであります。なぜかというと、物事を鵜呑みにしていないからですね。しかし物事を鵜呑みにしないあまりに全てのものを蹴散らしてですね、全てのものを疑うという懐疑主義者もこれも偏った生き方でありね、その人が本当に、事柄や、人々に対する信頼を学ぶことなく体だけ成長したんだなと思ってかわいそうになってきますね。で本人はですねそんな同情される筋合いはないでごわすっていうふうに言うかもしれませんけどもね、やはりそこは主観的な部分とですね客観的な部分でのフィードバック、他の人たちから見られている自分自身も、自分自身の内部に取り込んでいくことによってアイデンティティは形成されていきますから、じゃあましてやね神からの評価っていうものもフィードバックしていかなければ、神は私のことをどう思っておられるのかということを人々以上のにフィードバックとして受け止めていかなければね、神の子としてのアイデンティティが回復するのはできないに決まってるでしょうかっていう話になるわけです。でそこで洗礼者ヨハネですよ。洗礼者ヨハネは聖書を読む限りですね、教えに関しても不思議もと印も行わなかった、 現代のキリスト教の極端な、ちょっとまあ、熱狂主義者たち、狂信者たちが言うようなですね、まあ、神秘的な体験がどうたらこうたらとか、癒しがどうたらこうたらとかですね、まあ、すべてパフォーマンスでございますけどもね、まあ、何十年も前から言ってるから、まあ、そういう価値観とかカルチャーに染まっている人たちには、まあ、一言だけ言いたい。昔から言われていることでありますけれども、宗教改革の時代以来から500年以上にわたってですね、それ以前からもそうですけれども、まあ、顕著だったのは宗教改革の時代から。その時代にですね、神秘主義の系譜っていうものが中世から花開いてですね、宗教改革と同時に教会の、カトリック教会ですけれども、制度と、権威、国家権力に対する影響力というものを行使してですね、それを封じ込めて、教会に都合の悪い人たちを魔女なり魔法使いなりね、異端審問にかけたりとか、異端者であるというふうにね、やったりして、まあ、処刑していったわけであります。死刑にしたり、まあ、その殺していったり、身分を剥奪して、まあ、その島流しにさせてね、まあ、その地でもう客死するというようなこともね、多々あったわけであります。しかしながら宗教改革のおかげでですね、まだ死と隣り合わせの世界ではありましたけれども、自分たちの、信仰の、主張をですね、教会を恐れずにですね、まあ、教会、ここで言われている教会というのは国をも支配する、宗教、組織としての教会ということであります。別にエクレシアとかですね、そういうことではないです。既存の権力、まあ、ヘロデ大王とある意味では首のすげ替えをしただけの権力でございます。権力っていうものは人を支配するものであり、人を弾圧するものであります。そして人々が支配され弾圧することに、上手な権力者ほど気づかせないということがあります。まあ、それがヘロデ大王だったわけですね。だから彼がやったことっていうのは、実は言うと、聖書を読むとですね、なんて告白非道なね、イエス様がね、お生まれになることをリサーチしてですね、何十人もの子供たちを虐殺したっていうふうにね、幼子たちを虐殺したって、まあ、どんなにひどい人間なんだっていうふうに思われがちですけどもね、歴史家たちの、未信者の歴史家たちの評価は全然違うんですよ。ユダヤ族州をですね、当時のユダヤ族州を、まあ、国家としてではなくてローマ帝国の一族州ですね、植民地でございます。そのユダヤ族州を統治した立派な王様というのがヘロデ大王ということであります。なぜ立派だったかというと、セットになってるんですけど、ヘロデ大王が亡き後、まあ、そのユダヤを、統括する、ヘロデ大王の子供たちがですね、乱立したわけでありますけどもね、これが不仲であったわけであります。で、結果ですね、政治的な統治が、ひどくなってしまったせいでですね、もともと過激、派の集まりみたいだったその、ユダヤ族州のですね、イスラエルの民たちはですね、暴動どころか戦争を起こすもうやむなしみたいな形で、サドカイ派じゃないやに対してですね、新ローマ政策を取っていたサドカイ派に対してですね、もうそんなことはやめろと、ヘロデ家のね、もう意向なんてそんなの知ったことじゃないと、こんなにね、もう弾圧されてね、嫌だっていうんじゃなくて、ここが出エジプト記のね、モーセの出エジプト記のイスラエルのための状況と違うんですけどね、第一次ユダヤ戦争と第二次ユダヤ戦争の特色っていうのは、出エジプト記と比べ物にならないほど正当性のないものでした。なぜかというと、結局国の、終焉を迎えた第二次ユダヤ戦争、ローマにボコボコにされましたけどもね、それを先導したのはですね、預言者を称する男だったからであります。しかもラビアキバという人がですね、当時、まあ、世界史においてもですね、すごくイスラエル史においても重要なラビの一人、重要な功績を持っている、まあ、研究者、その著作が研究されるほどの重要なラビがですね、そのユダヤ戦争に、これこそ真の預言者であるつってね、お墨付きを与えたというのがあります。その結果どうなったかというと、もともと過激だったですね、政治的な、ローマ帝国に負けないぐらいの、 ダビデ王朝、ソロモン王朝みたいな、大きな国家を夢見ていたイスラエルの民たちはね、あの権力欲にまみれてある意味では戦争を起こしたわけであります。勝てっこないのにね、勝てっこないのに戦争を起こしちゃったわけですね。でその中心になったのが実はイエス様の、人たちの一人であった熱心党、というね、グループが、過激派がですね、そういった預言、自称預言者とか自称教師に、先導させられて、まあ、ある意味では、悲劇的な最後を迎えたということでありますね。人が人を食ったみたいな話がね、餓死の状況っていうものが、その戦争の末期であったということであります。まあとてもこう聞くに耐えない話がね、ヨセフスという歴史家、もともとはユダヤのね、将軍だった人ですけども、まあ、ローマ帝国に束縛されてですね、その後そのイスラエルで何が、ユダヤで何が起こったのか、ユダヤ戦争とかを描写した貴重な第一次資料をね、提供したということであります。で、まあ、今回の、箇所っていうのは、結構読んでお分かりの通りすごく、厳しいんじゃないかっていうね、まあもうこれ何度もヘブル書の公開の中でね、チェックしてきましたけどもね、わざわざ私が厳しいんじゃないかっていうのはもちろん私自身がここを読んでいて厳しいんだろうなっていうふうに、厳しいなっていうふうに思ったことがあるということと同時にですね、まあ聖書全体の文脈の中で見てもここまで激しく厳しいことを言っているのはなかなか見当たらないなと、福音書の中でも時々ありますけどね、でもね、かなり厳しい言葉が続くよねっていう話でございますね、一見するとですね。でその、御言葉を、キリストを待ち望むこの大降節の時にね、読むなんてどういう神経をしてんだこの教会は、なんていうね、声も聞こえるかもしれませんけどですね、大降節の真の意味ってもちろんキリストの受肉を待ち望むということでありますけど、キリストの降誕を待ち望むということでありますけど、キリストの降誕を待ち望むということはどこですか。キリストの降誕を待ち望むっていうことは、ヘロデ大王がそうであったように、イスラエルの民が、当時のイスラエルの民がそうであったように、そのことを聞いたらみんな自分自身の権力基盤、自分自身の、その地位とかですね、占めている地位といったものが全て揺るがされていることの、不安と動揺を隠しきれない期間でもあるということを私たちは肝に銘じなければいけないということを言ってるんです。だからこういう厳しい御言葉を別に自分で選んだわけではないんだけれども、その覚悟はできているかね、君たちはっていうふうに問われているのであります。大降節はキリストのね、クリスマスを祝う、それまでのね、待機期間であるなんていうふうに考えたら、全然違いますよ。キリストの受肉という喜びが、この世に来るという記念をするまでの間、自分自身の心がどれだけ整えられていなかったのか、どれだけ神様をないがしろにした人間であったのか、結果人々に対してどれだけの言い訳を言おうとしたとしても、その人々を潰してきた人間であったのかということをですね、私たちは、絶えず思い起こしていく期間でなければいけません。でそのことによって、思い起こすことによって落ち込むっていうのはもう全然信仰が分かってないってことです。思い起こせば思い起こすほど罪しか出てこないんですよ、私たちの中から。ローマ書7章を読んでればそんなことはすぐわかるわけ。悪しかないってことがわかるわけ。そして罪と悪を思い起こしたらね、死に至るわけでありますよ。だけれども使徒パウロが言ってるのは、その死に至る自分を、その身代わりにキリストがね、肉で処断されて処罰されてね、罪を帳消しにしてくださったっていうのがこれ福音なんでございますよ。だから前半だけにとどまって自分自身の罪と悪を思い出したら、もう生きてる価値はないわっていうふうにね、思うかもしれないんですけど、そこまでで終わってしまうのであるならば、正直言って洗礼者ヨハネの、悔い改めの教えにとどまっていて、キリストに対する信仰に一歩踏み出せない状況であります。そういう人たちはですね、 女性たちから生まれたものの中で偉大なものの一人かもしれませんけれども、今一歩キリストに対する信仰に入りきれてないという意味では神の国の中で最も小さいものでもあります。で、話を元に戻すと、なぜ洗礼者ヨハネが最も偉大なものだったんでしょうか、肉においては。それはですね、他の預言者たちとか教師たちとか、祭司たちとか王様っていうのはですね、キリストのことを、いろいろな方法で予言したりとかですね、予告したりとかですね、その方を知らず知らずのうちに行動の中でですね、示したりなんかしたものでありますが、これこそが最大の不思議と印であります。イエス様自身も言ってますよね、この時代にはって、 今の時代のことですよ、今日という日ですよ、あなた方がヨナの印以外、キリストの死と復活、福音という印以外のものを神様から期待しようとしても無駄だよって言ってるんですよ。だから私たちはですね、神も、いないし、野心なんていうものもあり得るわけないし、キリスト教なんていうのも諸宗教の一つに過ぎないし、信じてたまるものか。あなたが信じるのは勝手かもしれないけどね、それをね、私に伝えるっていうのはね、言語道断でやめてもらいたいと。こういうふうに堅くなに言っている人たちに対しては、主の力を願ってですね、自分自身を通して不思議と印が表されるように。そしてそのことを通してキリストのというお方と出会ってですね、己が罪人の頭に過ぎないことが分かり、悔い改めて神の国に入るためにキリストを信じていく、救い主として受け入れていくっていうことを、伝えなければいけません。てか伝えたいと思いますよね。で、それこそが本当の不思議と印でありましてですね、その人が信じるプロセスにおいてですね、何が、問題が解決されました、就職が決まりました、給料が上がりました、家族関係が崩壊してたのが元通りになりました、自分自身の病が癒されました、そんな話を誰が聞きたいのかって話なんですよ。いや、それは自分自身の中での誇りにはなったとしてもですね、他の人に対して押し付ける誇りではないのであります。自分の中で感謝していることは神に対して心から感謝して喜びましょう、それでいいんです。しかしそれをですね、 SNS の拡散じゃあるまいしですね、唇にバンドエイドをしないでですね、口チャックをせずにですね、ベラベラベラベラとですね、自分の身に起きたことをね、神様はキリストを通してこうされたんだ、癒されたんだ、解放されたんだ、人間関係が修復されたんだ、クビになりそうだったけれどもね、神様を守ってくださったんだ、だったらもうクビになった人に対して人がね、その教会にもしそばにいてその話聞いてたらどれだけ傷つくと思います。失業保険もらってて、あるいはね、未だに正社員になれないでね、生活が不安定なままパートとかアルバイトしている人の前でね、正社員のね、座が守られてよかったわっていうことがどれだけ人々のつまずきになると思います。同じキリスト者であったとしても。だからそのような正反対の人があって、片方が喜び片方が落ち込んでいる、苦しんでいる姿を見て調整するために仲介者がキリストがおられるっていうことを伝える役割の人がいるから、教会には奉仕者が必須なんですよ。そうじゃなかったら教会はもう人間関係のバトルが勃発してしょうがないんです。で、洗礼者ヨハネの役割っていうのは何だったのかっていうと、ある意味では私たちの役割と結構似てるところがありましてですね、キリストを他の預言者や祭司や王たちと違って直接的に指さしたっていうところがあるんですよ。じゃあ私たちはどうか。私たちは見えないキリストを、聖なる霊を指し示すということにおいて、人々に福音を伝えることによって、見えないけれども信仰へ向かわせるものとして、洗礼者ヨハネの役割を受け継いでるわけであります。そしてその洗礼者ヨハネというのはなぜ偉大だったのか、偉大な根拠はその洗礼者ヨハネの人柄にあったのにも、人柄だったらちょっとなんかすごく激しくてね、短気そうなマムシの子らよとかっていうふうに言ってる人でもありますからね、言葉遣いも荒々しくてね、ちょっと怖い人なのかなっていうふうに思うかもしれませんよ。洗礼者ヨハネが好きだっていう人はですね、 人間的に本当にそんなような人が目の前に現れたら友達になれるかどうか正直よくわかりません。つまずくかもしれません。一切の妥協も許しませんからね。妥協 しないことはとてもいいことですよ。でもね、あまりに荒々しくて激しいとですね、まあ、ちょっとこう引いてしまう人たちもいるかもしれません。でも、彼のやったことっていうのは、誰にも旧約聖書の誰にもできなかった。それはキリストを直接指し示した。見よ、神の子羊っていうふうに言えたことなんですよね。で私たちは聖なる霊によって見よ、キリストの十字架を、見上げて、罪から救われよっていうふうにね、伝えるものであります。だから対抗説の期間の中でですね、私たちは、まずは人々に対してもそうですけれども、ましてや自分自身にこそキリストに対する信仰を深みを与えてですね、見よ神の子羊というふうに、自分自身に告げ知らさなければ、いけない。福音というのはまず人々に伝えるものではなくて、まず自分自身に福音を告げ知らせよという言葉がね、ありますように、自分自身がきちんと福音理解に至っているのか、キリストを知っているのか、それともキリストと出会ってですね、あなたはどなたですかって、使徒パウロがサウロだった時代のようなね、状況に陥るのかって、もうはっきり死ぬ旋回っていうふうに問われているのか、そこからまず福音の始めから始めましょうということであります。キリストの降誕は福音の始めと言われます。キリストの受肉を意味しているから。マリアの信仰と切っても切り離すことができない関係でもあります。これを切っても切り離せる関係として抽出するのは、福音説教としてはある意味で福音の始めを語る、説教者としては失敗だということを、その人は気づく必要がありますね。そして聞いている人たちもね、きちんとそのキリストの受肉っていうものと福音の始めっていうのをリンクさせなければいけない。で、その福音の始めがキリストの受肉から始まって、キリストが上に現れて洗礼を受けることによって、洗礼者ヨハネが関与したということから始まったって。福音の始めって何ですか？ね、いろんな関与した者たちがいて、いろんな迫害者たちがいる中にあって、結局キリストから福音の始めは始まったということであります。私たちから始まったわけではないっていう逆転が起きなければいけないんですよね。あれもこれも自分自身で選択した結果だ。自分自身が意見を持った結果だ。自分自身の、感じたことである。思ったことである。言いたいことである。うん、言ってもうお口チャックができないで言いたいことを言いまくってる人いますけどね。言いたことが言う暇があるんだったら、まずは、キリストの言いたい放題の神の言葉に耳を傾けていくっていうことができてなければね、言っちゃいけないことまで人々に言っちゃうんですよね。自分自身に対しても言っちゃうの。それが一番、神様悲しまれることだからね。言っちゃいけない事柄を、言いたい放題したい場合はですね、もうすぐキリストのもとに出かけていって、キリストのもとに、一緒に連なっている人たちの中でね、弱音を吐けばいいので、ありんすということであります。福音の始めというのはね、キリストの身元に飛び込んでね、その言いたい放題な自分自身が受け入れられていく、そして言いたい放題していって自分自身本当悪かったっていう罪の告白と悔い改めを促されていくっていうことであるんですね。言いたい放題が完全受容されてですね、ここの教会何でも話してもいいやっていう、そういうのもありますけれども、それが許容されるには、許容されて後のその人の、生き方を、神の目的に向かわせていくっていう導きを、教会は、責務として持っているのであります。聞くだけ聞いて、居心地がいいっていうことを体験させるだけの、集まりが教会というものではありません。教会というのは、キリスト教会と言いますように、キリストの教会と言いますように、その人が受け入れられることによって安心してキリストに導かれていく。キリストと出会っていく。福音の始めを理解していく。福音に集中していくということであります。そういうフィールドを提供するために教会というのはあり、 そのフィールドを作ることによって新しい神の子たちが、誕生することを、聖霊によって誕生することを、見ていきたいという、集まりでもあります。すなわちこれキリストの体でございます。キリストは直接的に神の子を産みますけれども、マリアの体を使ったように教会の霊的体を使って私たちの信仰という霊的体を使って新しい神の子たちを生み出していくのであります。知ってた？キリストは石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことができるんですよ。しかしそうされなかったのは私たちのことを愛し教会のために命を流してあがなってくださったからであります。だから教会を通して神の子を生み出していくっていう聖霊の力の注ぎどころを間違えていなかったんですね。それを皆さんが誤解しているんじゃないでしょうか。なんかマリア様が現れたって、ね、そういうこともあるかもしれません。なんかね癒しが与えられた、そういうこともあるかもしれません。しかしそれは結果論でありまして最初から求めることではありません。緊急事態の時には求めてもいいかもしれません。主よ、もう どんな方法でもいいから苦しいから助けてくださいという祈りから私たちは本心から祈りから始まりますからね。しかしその本心が祈り続けて祈り切った時にもう祈りの言葉が出てこなくなる地点が出てくるんです。もう親に対する恨みつらみは言い尽くしている。 しかしですねあの悪友っていうかね、信じていた親友から裏切られたことはもう忘れているはずである。もう祈り切ったからって、もう言葉が出てこないと。愛する人を亡くしてしまった。泣くこともできない。なぜならもう泣き崩れた人生だったからである。涙も出てこない。悲しみは感じるのに涙が出てこないことほどの苦しみはないですよ。しかしそれでも高端説の中で、聖書が強調するのはですね、福音の始めに至るまで待ち望みなさいということですね。それが最大の備えになります。ですからキリストの受肉、福音というものはマリアの信仰と私たちの信仰、教会の信仰と切っても切り離せないから、教会というのはいろいろ批判されながらもずっと存在し続けるのであります。主が天使ガブリエルを通じてマリアに語りかける場面を思い浮かぶにはまだ、私たちは早いかもしれませんけどね。いずれなぜ教会が、キリストにこんなに愛されてるのかって、その原風景が、夫ヨセフとマリアが、を通して、その夫婦を通して、神の御子イエスが人として生まれたというキリストの受肉につながるんだなって。つまり教会っていうのはですね、キリストのと教会の関係っていうのはキリストの受肉が基盤になければ語りうることができないんですよ。伝道っていうのもそうね、証っていうのもそうね、他の人々が救われたり信仰を回復して教会に戻ってくるっていうことは、キリストと教会の土台に、神の言葉を告げ知らせたね、天使の存在とマリアの信仰っていう原風景がなければですね、語りうることができないわけであります。その意味で私たちはそのことを、祭司ザカリアでさえ、告白することできなかった信仰告白をマリアがしたっていうことで、そのマリアっていう固有名を聖霊の力に満たされた今になっては教会が、信仰告白をしたということ、私たちが聖霊によって信仰告白をしたということの中心核がマリアの信仰だったんで、マリア数形っていうものがね、マリアに対するリスペクトっていうのがやまないわけであります。でそういうような、流れの中で、神の言葉に触れていくのとですね、まず一旦全部リセットして神の言葉をね、直に直義通りに読んでいこうっていう立場とではまあちょっと全然違ってくるんですけどね、まあ、可能であればですね、今までの教会がどうしてそのように考えて聖書を読んでいたのか、キリストの福音の始めって一体何のことやろ、ね、洗礼者ヨハネも絡むし、キリストと教会の関係も絡むし、ね、あとマリアの信仰も強くつながっているしって、 全てがつながっているものをプロテスタントの、神学においてはですね、非常に軽視します。ある神学史の分野においてはキリストの受肉なんていうのははっきり言ってしまえば、付録みたいなもんだと。あってもなくても、要するにキリストの十字架の死と復活が伝えられなければキリストの受肉を語る資格なんていうのは、必要性なんていうのは、もう優先順位が低いのであれありんすっていうふうに豪語している神学史すごく多いんですよ、プロテスタントでは。だからそういうような神学者の神学を教えている教師で神学校みたいなあのへんてこりんなところを卒業している人たちは、認知の歪みができてしまって教会において変な奉仕の仕方をしちゃう。なぜ変な奉仕の仕方をする？変な聖書の読み方をしているからですよ。今まで伝統の中で教会の信仰の告白の伝統の中になかった要素を持ち込んで、ね、私的解釈を神学という名前で受け継いでしまったので、認知の歪みが聖書解釈に導入されてしまった結果、どうなるかというと、一番の被害者は教会に集う信徒たちということになるわけです。いつの間にやら自分自身の信徒たちは専門的な訓練を受けていないにもかかわらず、特定の読み方を、まあいいんですよ、別に特定の読み方はその教会でね、でも間違った読み方をしている。例えば女性がベールをかぶれっていう風に使徒パウロが命令しているにもかかわらず、ベールをかぶらせていこうとしない教会がすごい多いんですよ。すごい多いでしょなぜって思うんですよ、ここ一つとってもね、特に例えばですね、プロテスタント教会では、まあ、カトリック教会でもそうですけども、離婚は罪だというふうにおっしゃるわけです。まあ、聖書もそのように厳しく最初から、人々は男と女は離婚するように作られてはいなかった。しかし使徒パウロはですね、離婚した人々の現実というものを直視しました。もちろん使徒パウロの目を通してキリストもキリスト者になってなお離婚に至ってしまった人たちに、厳しい言葉を言ったかというと、そうではなくね、優しい目で見つめ続けて仕牧し続けているわけですよ。福音書の中ではそういう話は出てこなかったかもしれないけれども、なんとなくスローヘニキアの女とかはね、なんか現代でいうところのシングルマザーっぽい人ですよね。普通だったら男性が来るんじゃないですか、父親も来るんじゃないですか、でも女性だけで来たでしょ。そういうところにもう多分おそらく離婚してたんじゃないか、死んでたんじゃないか、夫はね、まあ、あるいは逃げてたんじゃないか、まあ、いずれにしろ機能不全家族であったことには変わりはありません。そういう中でイエス様にすがりついていったっていうところを読むとですね、もう離婚だとか死別の話とかね、そういうものが福音書の時代からもう容易に想像することができます。でもそれに対してイエス様は罪を咎めることなく、ただ一つ求められたのは、否定されても否定されてもなおキリストを信じるか否かっていう筋を通すかどうかっていうことをお試しになっただけでした。その信仰を福音信仰として貫くかどうか、キリストにしか救いなしと、頼るはこのお方しかいないという信仰が一旦否定され、2回否定されて諦めて帰るような金持ちの青年程度の信仰しかなかったのか、そういうのは宗教心と申します。宗教心というのは諦めることができないけど、キリストに対する信仰というのはね、諦めることができないんですよ。だからイエスも言うでしょ、諦めずに絶えずに乗っていなさい。これ信仰を信じ続けなさいということと同義ですよ。信じ続けるものは諦めを知らないんですよ。なぜかというと、信仰者っていうのは諦めることができないから。なぜ神の愛は決して諦めない、そのような霊を私たちに内住させるからです。だから諦める人たちっていうのは口では諦めるって言っててね、教会の中であの人うざいなっていうふうに思ってもあんまり責めないでだけあげてください。本当は心の奥底に住んでおられる聖霊は全然大丈夫。この人を口先だけで諦めるとかね、弱音吐いてるけどもね、三位一体の神である私、聖なる霊はね、こう言うと、この人は大丈夫だと、私がこの人の中にいるから。なぜいるのか、もう生きててもね、 死んだも同然の人生でござるっていうふうにこやつは言うかもしれないけれども、心のどん底ではキリストを信じて信じて大好きで大好きでたまらないっていうことを私は知っているから、そのようなものの中に聖なる霊は宿るのである。聖なる霊が宿るものは救いから漏れることはない。だからあんまり厳しくしてあげるな、少し時間をかけて観察してあげて猶予を与えてあげたり、あるいは注意勧告をしてね、軌道修正を、してですね、決して厳しくその人のキャパオーバーになるぐらい厳しく、当たることはやめましょうっていうふうに、聖霊のこう聞くことほど、人を愛するということほどの大きな印と不思議はないっていうのがキリスト教なんじゃないですか。それ以外の事柄で不思議だな意外だなとかっていうふうに思うことはびっくりすることでありましてですね、何も不思議と印じゃない、ヨナの印しかない、キリストの福音しかない。その初めに私たちは待ち望みという、態度でね、この期間を過ごしているということであります。しかしながら使徒ヨハネと一緒に次のように語ることもできます。ヨハネの福音書1章の9節から14節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権を与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちがね、未信者の方に生まれてね、大部分の人生を損失してるんだって嘆いてる人たちもいるかもしれないですよ。もっと早く信じることができていれば、もっと早く教会の門を叩くことができていれば、こんなにね、人生が貪られることはなかったはずなのに、食い物にされることはなかったのにもかかわらずね、もう少し早く信じてればよかったのにって思う人は、初心者の段階ではよくあります。あるいは、少し時間が経っていって、ちょっと後悔の念がすごくね、多くなっていく人たち、試練が多い人たちもそういうふうに思うことが多分あると思いますね。でも、神様にとってはね、その人が救われたその時がベストタイミングだったっていう信仰を持ってもらいたいんですよ。いろんな備えをしてきたわけ、神様の方は。私たちは何の備えもしてなかったくせにね。神様の方がもうね、手取り足取り、その人がね、救われるために、私たちが一人一人救われるためにね、すべてを動員して、計画通りに進めていって、計画から漏れることがあっても、それさえも対処してですね、いろんな人たちの行為やですね、いろんな人たちのですね、悪どいことをね、すべて益と変えて信仰に導いたわけですよ。だからね、本当にもっと早く信じればよかったとかってね、何様のつもりなんだっていうふうに考えなきゃダメですよ。信じたのが遅すぎたって。神様のせいにするのも大概するよ、せいにするよと。そういう自分中心であってはいけない。自分が救われたっていうのは自分の意思で救われたわけじゃないですから。神様の不思議と印なんですから。私が神を選んだんじゃなくて、神が私を選んだという逆転劇がキリストに対する信仰なんですよ。だからキリストを信じるっていうこと、最大の不思議と印なんですよね。最大の聖霊の働きなんですよ。そこが分かっていないから、まがいものの不思議と印に騙されてやまないわけです。哀れな私たちは。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその3を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。これこそが最大の奇跡であります。この人々は血によってではなくって、ただ神によって生まれたんである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。キリストは恵みと誠に満ちておられるお方なわけですね。神によって生まれるために、私たちは救われるために、信仰者になるためにキリストは受肉したっていう話とリンクさせているわけです。キリストがマリアの胎を通して、キリストが教会を通して私たちに福音を宣教してくださらなければ、私たちは救われなかったわけであります。だから自分一人で救われたというふうに個人主義では思っていては なかなか信仰者としては辛い茨の道を、悪い意味での茨の道を歩むことになってしまうのかなと。今問われているのはキリストに対する信仰を虚しくしてはならないという点であります。では一体ですね、キリストに対する信仰をどうやって私たちは虚しくしてしまうのだろうかと問う方もいるかもしれません。信仰を虚しくするってどういうことなのか。例えば夫婦関係の断絶に示されているキリストと私たちの関係断絶でございます。これが信仰を虚しくします。キリストに対する不信仰は神への裏切り行為そのものであり、その結果としての人々への裏切りでもあります。だから私たちはキリストを一旦信じたらもう二度と裏切ってはならないわけです。で、裏切らないためにキリストは日々私たちのために、一人一人のために信仰がなくならないように祈ってくださるお方なわけであります。このことをあなたは信じますかという、毎日問われているわけです。別に対抗説だから問われているわけではない。でもまあ一機会だから、まあ問われているのは神の方ではなく私たちの備えの方であるということでありますね。その備えとは何か、こう宗教心を持って何らかの信心業をするということではございませんし、まあ別にやってもいいしやらなくてもいいんですけど、聖書を読み込むということも別にその直接的にっていうかね、最大級に重要っていうことでもありません。もちろん読んだら益となるっていうふうに信じている人にとってはね、それでいいと思いますし、読みたくても読めない人たちだっていますしね、今読んであんまり読めてないなっていう人たちだっていますしね。でも互いに裁き合ったらダメよ、そこはね。どういう立場にあったとしてもですね、聖書に対するその態度であったとしてもね、キリストに対する不信仰、裏切り行為っていうものをしていなければね、全然それで大丈夫なんですよ。でも私たちの人間観って違うでしょ。こういう悪いことをしてるからこの人とね付き合うのはちょっとよそうかしらと、ちょっと距離を置いた方がいいかしらとそうじゃないですよね。未信者の方でもいい人たち悪い人たちいっぱいいます。まあ悪い人たちから距離を置きたいのであるならば置いた方がマシでありますよね。でもなかなかね、世の中っていうのはね、そういうね、自分にとって都合の悪い人たちばっかりがね、配置されてるようなのが邪悪な世の実態でございますから、逃げたくても逃げれない。だって職場にその人いるんだもん。学校に行ったらその友達いるんだもん。嫌だけれども、そこは耐え続けなければいけない。そこから逃げていけば、普通の意味での人間的成長っていうのは、そこで終わってしまうということであります。そのままそういう発達課題っていうんですけどね、普通の意味での人間成長のその発達課題っていうものをクリアせずに先送りにしていく場合、10代でやらなければいけなかったこと、20代でやらなかったいけなかったこと、30代40代50代と、その時にその発達課題をですね、後回しにするように、発達課題もですね後回しにするようであるならば、私たちはですね、とてもこう、いずれ苦しむことになるようになりますよね。で、気づいたらもう誰も私を助けてくれる人はいなかった、誰も叱ってくれる人はいなかった、守ってくれる人はいなかったっていうことになってしまったら、もう やばいですよね、これはね、うん。で、そのあたりの事情がマラキ書の2章の13節から15節に書いてあるんですね。なぜ神とキリストとの関係が、夫婦関係とリンクして裏切りがどうのこうのっていう話になっているのか。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を追っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからだ。私たちの頑張りっていうものにおける、肉における頑張りっていうものの働きっていうのは神様からすると意味嫌うべきものであります。自分自身でどんな問題、神様っていうのはね、カインの捧げ物をしているようなものであります。アベルの捧げ物には勝ることができないんですよ。労力からすればそれは自分の力をね、必死になって狩りに費やしたカインの捧げ物の方がね、それ大変に決まってるじゃないですか。飼ってたね、その動物からね、それをほふって捧げる、穀物を捧げる、 まあ、アベルの捧げ物の方がですね、もう全然楽っちゃ楽なんですよ。でそれでいいんですよ。信仰っていうのは楽なものだから。言い方はちょっとあれだね。でも自己努力が激しい人たちっていうのは一見まあ顕在化はしていませんけどね、いざっていう時に主の祭壇を涙と悲鳴と嘆きで、自分自身の頑張りが受け入れられなかった時に教会に対してね喧嘩を打ったりとかですね、信仰生活の中で神様に対してねつぶやいたりするわけでございますよ。こんなことだったらもう信じてたまるものかみたいな、この教会なんて行って やるものかみたいな感じでわがまま全開でございます。なぜですか？主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取られないからであります。私たちの肉の働きをもう主はもういらないって言ってる。信仰だけでいいって言ってるわけなんですけどね。それはなぜなのかとあなた方は言う。でこうやってね、なぜなのか、なぜなのかってこういうふうにね問い続けていくのが神との関係であります。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。これ一見すると夫婦関係そのものをストレートに言ってるかもしれませんけれども、もう少し展開しています。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。もうあなたの若い時の妻を裏切ってはならない。でこれは要するにですね、自分自身の夫婦関係において裏切りをするなっていうことを言ってるように思います。しかし福音においては違います。キリストは教会である私たちをもう二度と決して裏切ることは、裏切ったこともないし、未来永劫を裏切ることがない。私たちこそキリストを裏切ったものであるっていうことを予言してるんですよ、ここで。そういう読み方をしなきゃダメ。そういう読み方を体質化させてね、すべて旧約聖書の言葉をキリストの予告として捉えて、己自身の足りなさや己自身の、働きを誇る、誇り方に対してメスを入れなければ、自分の霊に注意せよっていう言葉を聞いても何にもね心に響かないわけでありますよ。なんかこう夫婦関係円満なのにね、別にこういうことを切り込まれても別にへでもないやって、だって私は配偶者のことを信頼してるから、そういうこと言ってるわけじゃないですよ。その配偶者との関係の中で完全っていうものはもちろんないんで、良好であることに対して別に文句はないんだが、キリストと私たち、私の関係において、私はキリストを裏切ったものであるっていう自覚がない人が愛を語れるわけがないんですよ。信頼を語れるわけがないんですよ。なぜかというと、本物の信頼や愛っていうものは徹底的に誰かに対して裏切ったという体験がなければですね、そういう歴史がなければですね、自分史というものがなければ、薄っぺらいものになってしまうからです。だから自分自身もね、やっぱり過去のことを振り返った時にね、自己正当化するのはすごく簡単なことなんですよ。こういうことを言うのはすごく初歩的なことなんで、自分にとっては逆に難しい語り方なんですけれども、自分を正当化して自己主張するっていうのは本当に簡単なことなんですよ。自分は他の人たちよりも大変なところを取ってきたからっていうこと、一言を据えればもう他の人を黙らせるというふうに誤解してる若い人たちっていうことになります。幼子たちっていうことになります、キリストにあるね。しかし教会というのはそういうところで自己正当化である、自己中心というものを許さないところであります。それを許してたら赤ちゃんのまんまだからです。で世においても世の人々からあざけ笑われるような人間が誕生してしまうからであります。教会はキリストに似たものにさせるために、存在するものでもありますからね。教会での礼拝を続ければ続けるほどですね、今の自分自身の姿からキリストの似合う姿に変えられなければやっていくことができない。今の自分のね自己正当化マンになってしまっていればね、もういずれ破綻が来るであろうっていうことがね、自覚できるような、礼拝でなければいけない、信仰生活、教会生活でなければならない。そのことの産声はそれはなぜなのかということであります。一見するとわがままかもしれませんけども、わからないことをなぜなのかっていうふうに偉そうにでも言ってる人の方がマシですよ。 わからないことをわからないままですね、選ぶっているよりはですね、わからないからね、だったら俺をさ、説得できるように、教えてくれろよっていうふうに言う人の方が、まだ信頼は持てますよね。でこのここで言う神の子孫っていうのはもちろんね、教会を通して新しい人が救われるっていうことでもありますけど、まあ、自分自身のことですよ。自分自身がキリストを福音理解を一新して、礼拝の中で心を一新して、毎週毎週日々、新しい心、新しい霊において、救われたものとして回復させられていく、それを一体の人は求めるんじゃないですか。キリストと一体の人ということであります。夫婦と夫と妻の関係はキリストと教会の関係の予告なわけであります。天国には結婚関係っていうのはないからね。キリストとの結婚関係しかないんです。だから、唯一の夫であるキリストに、と一体の人で、なければ、どうしてこの地上での配偶者に、の人と一体となることができるのかっていう話であります。心身ともにね。うん、でも、そういうふうにキリストと一体化し、教会と一致し、そして自分の配偶者と一致していくとき、一体となっていくときに、私たちはですね、その人を裏切りたく、裏切ってはならないと書いてますけど、キリストを裏切ったのは私たちですから、その罪意識がある限りですね、その許しの体験がある限りね、ペテロのようにね、主よ、私があなたを愛しているのはあなたが知っております、決して裏切りませんなんて勇敢なことを言わないんですよね。もう気落ちしながらね、私はあなたを愛し続けることをね、あなたはご存知です、私にはもう断言することはできません、ごめんなさいごめんなさいって言ってた、思ってたと思いますよ。ペテロは復活のキリストと出会った時に、でそれでいいんですよ、それでいいんです、愛は多くの罪を負うからですよ。だから裏切りの反対は愛することなんですよ。謝罪することも大切ですよ、悔い改めることも大切ですよ。しかし最終的に勝つのは愛なんですよ。神に対しても人に対しても自分自身が問題をしでかした後に、その愛を言動で示すことができればもうそれで終わりなんですよ。神との関係においてもそうなんです。結局いろんなことがあったけれども、あなたは私に対して文句をね、ずらずらと述べ立ててね、自己主張をしていって教会の人を困らせたけれども、しかし結局あなたはね、ボロボロになって私の元に帰ってきて、人々の前でね、涙を流しながら、心を砕かれながら礼拝の中で、私が悪かったっていうふうに信仰の産声を発したではないか、それでもういいではないか、みんな怒ったかい、怒らなかった、なぜかというと罪を犯した人から石を投げなさいって教えをみんな受肉してるからである。だから誰もあなたを責める者がいない。結局天狗になってたのはあなただけだったんだって話だ。気づけてよかったねってことですよ。キリストの降誕を待ち望むとき、その最大の備えとは神との関係回復であります。裏切りから信頼へ、背信行為から愛へということであります。対人関係の回復なのであります。それが備えとなります。神との関係回復が対人関係の回復の回復、対人関係の回復につながるんです。自分の力でどうこうしても徒労に終わりますから、キリストの心を我が心となるよう、聖霊の力を求めて神の平和に満たされていきたいものですね、この期間。一生涯にわたってと言ってもいいかもしれません。まず第一に、神との平和が大事です。ローマ書の5章1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、信仰義人をキリスト者として救いの根拠として持ったので、私たちの主イエスキリストによってキリストに限定される形で神との平和を持っています。キリストを信じている限りにおいて神との平和を持っているっていうふうに、ここは読むべきであります。だからキリストの外には、キリストに対する信仰の外にはいろいろな宗教がありますけど、そこには神との平和はないよって言ってるんですよ。そして聖書の神以外に神々と呼ばれるものが神話の世界の中であったとしても、それは創作物に過ぎず偶像ですよって言ってるのが聖書の教えです。キリストと人たちの教えです。で、教会はそれを述べ伝えるのでありますから、偶像礼拝に弁明の余地は一切ありません。だから使徒パウロがアレオパゴス、アテネのアレオパゴスのところに行った時に多くの偶像があった。ね、 別にその契約の箱をモチーフにした契約、契約の箱がレプリカであったからね、怒ったって言ってるわけじゃないです。そんなこと、そんなところで怒ったなんて言ってない。シナゴーグの中でこういう絵がか、ね、イコンみたいなものが飾られているからね、怒ったとかそういうことでもない。まあおそらくシナゴーグですからね、旧約聖書の文様とかね、いろいろあったと思いますよ。ろうそくの形を、モチーフにしたね、立法に定められたところの8本のね、燭台。いくらその装飾が禁じられている、偶像礼拝が禁じられているというところでも、そういうデザインされたもの、神の、刻印されて、デザインされたものっていうのは、そのシナゴーグにあったに決まってるじゃないですか。ね、一切のそのね、創作物がなかったなんてね、創作物イコール偶像だって言ってたら、私たちはね、彫刻家にもなれませんし、画家にもなっちゃいけないし、キリスト者たるもの、偶像礼拝ですよ、画家っていうのはね、って。仕事やめなさい、画家さんはやめなさいっていうふうにね、言えばいいじゃないですか。そんなにね、うるさく、こううるさく、こうシュートみたいに言いたいのであるならば。そうすると結婚関係に致命的な亀裂が入りますよね。同じことなんですよ。キリストと教会の関係の中で、私たち一人一人の信仰が、正しい信仰、偽りの教えに惑わされない正しい信仰、キリストにとどまる信仰に入っていかなければ、そのように訓練されていかなければ、こしゅうとめみたいな厄介者になって、いずれその教会に入れなくなってしまうんですよ。自分でその教会に出たかもしれない。しかし、本当は、もしかするとですよ、その教会が悪かったというのではなくて、自分自身の信仰に問題があったから。だから神との平和を、キリスト信仰を、の範囲の中で持ちなさいということがすごく重要ですね。で、2番目、神との平和を持った者は次に、すぐ人々との平和を持たなければいけないって立法主義には走ってしまいますけれども、その立法主義の、打ち消すためには、まず2番目、自分自身との平和を追い求めなければいけません。ローマ書の12章の18節、自分に関することについては、できる限り全ての人と平和を保ちなさい。これであります。自分自身が平和でなければ、神との平和を客観的に持って、その客観性、絶対的客観を持ってして、神との平和の保証を持って、自分自身の平和を、満喫していくっていうことが、リンクしていかなければ、主観と客観がもうね、啓示と自分の信仰が分断されてしまって、二重生活、ダブルバインドになってしまいます。そうすると、自己同一性というアイデンティティではなくて、自己分裂性になってしまいますよね。肉と霊の離反状、分裂状態が続いてしまう。ローマ書7章の悲惨な、死ぬべき、死に至る人になってしまいがちです。3番目。自分自身と神のとの平和を持った人が自分自身の平和を、満喫した後、満たされた後、初めてそこから溢れる人々との平和。ローマ書の14章の19節。ですから私たちは平和に役立つことと、互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうということですね。何ですか？私たち同士の平和に役立つことって何ですか？互いの霊的成長に役立つことを追い求めることが対人関係における平和だって言ってるんですよ。だから神様との平和も同じ。自分自身との平和も同じ。神との平和では神が私をどのようにキリストに似たものとして再構築していくか、立て直しをしてくださるかどうかっていうのが、信仰の中心軸であります。自分自身の平和っていうのは、その、立て上げられて新しくなっていく自分自身を受容していくプロセスであります。新しくなるっていうのは恐怖を伴ったり、不安を、いや動揺を伴ったりするものでもありがちですからね。キリスト者になればなるほど、自分自身の新しくなったその霊性といったものがですね、生き方といったものが変えられていることに対してですね、劇的変化を自分自身の中で持つことが、不安となって現れるかもしれません。しかし絶えずキリストにより頼んで、その不安に打ち勝っていく時に、初めてだんだん人々との平和を、役立てるように、関係を持っていく。それは互いの霊的成長に役立つことを求め続けるということです。この霊的成長という言葉は、オイコドミーというギリシャ語が使われていて、具体的には人を霊的に立て上げることという意味であります。故に神との平和、自分自身との平和、人々の平和は全てキリストが私たちを霊的人格的に立て上げてくださるお方だと信じているか否かに基礎付けられているのであります。 キリストは私たちを霊的人格的に新しく立て上げてくださるお方だと信じているならばその通りになりますが、神との関係もその通りになります。自分自身との関係もその通りになります。人々との関係もその通りになります。キリストが介入してくださるその通りになります。しかしそれをキリストを信じていないのであるならば、平和に役立つことを決して認めようとしないような神との関係、自分との関係、人々の関係というもので破綻状態になります。関係破綻の状態になります。それなのに私たちは自分自身ばかり、人々ばかり、状況ばかりを見てアップダウンを重ねていないだろうか。重ねていますよね。神はキリストに対する信仰の成長を、すなわち互いに私たちが立て上げられていくことを望んでおられます。立て上げていくことを望んでおられます。第二コリントの12章の19節、あなた方は私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのと前からずっと思っていましたが、私たちは、まあ、これ皮肉ですよね。私たちは神の御前でキリストにあって語っているんです。別に自分の自己主張を言って、やっかみ言ってるわけじゃないんですよと。言ったって何の一線の得にもならんでしょうが。言ったって、嫌われるだけじゃないか、ないですか。放射はだから言ってることっていうのは、利害関係を超えた、超越したところでキリストにあって語ってるんですよ。キリストを信頼しながら神から導かれた事柄を言わせていただいてるだけ。それを受け入れるかどうかっていうのは、その教えを受けた人の信仰次第なんですよ。私たちは神の御前でキリストにあって語っているんです。愛する者たち全てはあなた方が何のために語るんですか？成長するためなのですっていうふうに書いてあるんですよ。だから奉仕者の語ることに、あるいは信仰の先輩者たちの語る言葉にね、あるいは年数だけ、信仰歴だけは長いけども全然幼子の人たちもいますからね、そういう人たちが学びの姿勢を取るときに最も必要なのは、相手が自分自身の成長のために役立つよう語ってくれているという信頼が求められているってことです。信頼を知らない人っていうのはキリストを知らない人でもありますし、他の人との関係がいつも壊れてしまう、不安定な人でもあります。さて、本文にはモーセの律法を拒否する者は2人または3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。28節、まあ、このように書かれていますね。対抗説にも関わらずこのような箇所からね、説教している。まあ、しかしキリストの受肉を中心としながら福音の始めを語っているのが対抗説の備えとなるのであります。そのような福音の始めからこんな厳しい言葉を解き明かしていくっていうことがね、福音なのでありますよ。これはね、申命記からの引用なんですね。申命記の17章の2節から7節、あなたの神主があなたに与えようとしておられる町囲みのどの一つでもその中で男であれ女であれ、あなたの神主の目に悪であることを行い、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、また太陽や月や天の晩鐘など私が命じなかったものを拝むものがあり、それがあなた方に告げられてあなたが聞いたならあなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で確かであり、もう即断断定レッテル貼りはやめろということですね。もしそのような噂があったとしても、悪の噂があったとしてもね、その事実で確かであり、この意味嫌うべきことがイスラエルのうちで行われたんなら、まあ教会のうちで行われているのであるならば、あなたはこの悪しきことを行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処させなければならない。一人の証言で死刑に処してはならない。死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。なんてことで教会裁判みたいなもの、一旦審問所みたいなものが作られて、今でも教会の中でそういうような委員会があったりとかですね。まあなんか非デブなことになっておりますけどね。それはね、立法の場に立ってるからわからないんですよ、こういう箇所っていうのは。いや、厳しいことが語られてるなって。教会っていうのは自分が死ななければいけないところなのか。いや、それ肉体的に死ななければならない、断罪されなければならないとかっていうような教会に司法権はありませんからね。そういうことを言ってるわけじゃないですよ。これキリストのことを言ってるんですよ。本来死ななければならなかった邪悪な世の中で埋没して、破綻し破滅しなければならなかった、神もなく望みのなかった私たちだったにもかかわらず、 福音という場においては、教会という場においては、キリストに対する信仰という場においては、本来殺されなければいけなかったのは私たちであるにもかかわらず、キリストが身代わりになって殺されてくださった、十字架で死に挑んで臨んでくださった、味わってくださったということでね、偽りの証言によって形式だけ守られて、処刑されたのがイエス・キリストだ。だから私たちは、キリストが身代わりに処刑されたから私たちは処刑されなかったっていう福音に耳を傾けるべきなのであります。注意したいのは、このような聖書の言葉を聞いて偶像礼拝という悪を犯したのは誰かという問うのは愚かであり危険ですらあるということであります。なぜならば、そういうふうに誰かと問う者自身の心の中に見えない偶像礼拝があるんじゃないですかっていう話なんですよ。人々の大きな目の前の丸太を取る前に、己自身の目の前の針を取りなさいっていうふうにイエスも教えてるでしょうが、それができない人が人々の罪を取り除いてあげようなんて教えるべきじゃないんですよ。まずその前にてめえから取れやって話なんですよ。できてます？それできてないんですよ。できてないからこういうことを言われる筋合いがあるんですよ、神様から。別にその計画して立てた、その聖書公開計画のようなものがあるわけじゃないんですよ。今日という日に神様が人格的に三位一体の神として語っておられる、これを聞く信仰は私たちにあるのかどうなのかということを問われているわけです。自分自身が偶像礼拝という悪を犯しているかもしれないから、取り除かれてしまうのではないか、教会から取り除かれてしまうのではないか、キリスト者との交わりから取り除かれてしまうのではないかと恐れたり悩んでいる方々、そういう方々はその時点で主から次のように言われるでありましょう。マルコの福音書12章の34節。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。これが教会なんですよ。これが福音の場なんですよ。自分かもしれない。自分が取り除かれて処刑されなければいけないのは、社会的に抹殺されるっていうか、キリスト教界隈的に抹殺されなければいけないな、私かもしれないって恐れている人がいるのであるならば、キリストはそういう人たち一人一人に語りかけます。彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。これですよ、福音っていうのは。大丈夫だっていう話ですよ。教会はあなたを色眼鏡で見ていたかもしれない。キリスト、他のキリスト者たちは自分自身と寄り添ってくれなかったかもしれない。しかし、ね、本当のキリストの体のある教会にの場において、福音の場において、あなたは神の国から遠くないと言われ続けて、成長が期待されている、そのようなキリストと出会うっていうことがすごく重要なことなんですね。そういうキリストを信じている人々と出会い、その信じている人々の中に、そのような遠くないよって言ってくださるキリストの御声を、語りかけを聞き続けるっていうことがものすごく大切なことなんですよ。しかし逆にですね、誰が偶像礼拝の悪を持ち込み、誰が罪を犯しているのか、誰だ教会の金庫からねお金盗んだのはとかって、やっちゃいけないことではありますけどね、もうこのように断罪にしか関心のない輩はですね、自分自身が信仰に立っているか否かを改めて吟味しなきゃならないというのが、彼らがよりしろにしている聖書の教えでございます。人を裁く前に自分自身が裁かれなければいけないという順序を全く分かってない人たちに対しては、第2コリントの13章の5節、あなた方は信仰に生きているかどうか、人を試断し人を断罪する前に己自身が信仰に生きているかどうか全くできてないじゃないか、自分自身を試し吟味しなさい、やってますかって話なんですよ。これは他の人に、誰かにね、言われる必要があるんですよ。教師に言われる必要があるんですよ。そういう風に傲慢になってる人っていうのはね、なぜかっていうと他の人を傷つけるからです。その傷つけられてる人たちのためにも、キリストは命を張って十字架にかかってくださった人、愛する一人一人なんですよ。兄弟たちなんですよ、姉妹たちなんですよ。そういう人たちの信仰は決して強いものではないかもしれないんですよ。そのたった一言で、その人はね、言葉の剣に差し貫かれて命を奪われるかもしれないんですよ。教会から離れるかもしれないんですよ。ね、いや、私はそんなこと一回もないですよ。いや、そんなことはね、説教者である私自身が 何度も繰り返して、何度も後悔して、何度も神様にごめんなさい言っていた経過。なんで神様にごめんなさい言う？人にごめんなさい言おうとした時にはもうそういう人たちいないからよ。ね、いや、あの時は言い過ぎましたとか、ね。でも相手も悪かったよねとかって、やっぱり自己正当化したくなっちゃうわけ。だけどその相手自身がもうね、自分自身が謝ろうと思ったらいないってことなんて普通にあるんですよ。たくさん当たり前のごとく。その時に初めて自分自身はね、神に向かって自分自身は人にばっかりね、物を申していただけのヒューマニストだった、信仰者ではなかったってことに気づいて唖然とするんですよ。私は本当の意味では神を知らなかったってことに唖然とするんですよ。それともあなた方は自分自身のこと、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないんですか？あなた方が不適格なものなら別ですかって。で、ここでですね、まあ、ちょっと細かいんですけど、自分自身を試し吟味しなさいっていう言葉ですね。試しなさいっていう言葉はピラゾーというギリシャ語が使われていて、二つの意味を持ちます。どういう意味ですか？一つ目は神が苦難とかを通して人を試すっていうことですね。例えばヘブル書の11章の17節、信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。創世記の22章ですね。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたので、信仰を持てばもう苦難はないっていう考え方、病はないっていう考え方、問題が解決されるっていうどっかで、考えている考え方、人たちは偶像礼拝者です。見えない意味での私からすると、癒されなければならない、解放されなければならない、気遣いが与えられなければいけない、そのようなこだわり自体がすでにもう主ご自身より大切になっている偶像礼拝になっているんですよ。しかし聖書はこう言います、ね、信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサク、すなわち自分自身の最も大切にしているものを神に捧げたっていう、これが信仰なんですよ。だから私たちが最も大切にしているものは何ですか？いろいろあるかもしれない。しかし今やそれに代わってキリストがもう、ご自身の最も高貴で大切な命を捧げてくださったから、私たちは私たちの遺作を瓦礫で捧げる必要、宗教的努力は全く必要ないんだよってことですよ。自分自身が謝罪する義務もある意味では免除されたわけ。その許しがはっきりしてない人たちっていうのは、まあ私はもうかつてそうだったんですけどね、とある教会をですね、出た時にですね、本当にそれがね、ずっと本当に人々に、悲しませたと思っていましてですね、まあそうだったと思いますけれども、自分が今こんなにね、まあその時、難病の薬持ってなかったんで、苦しみを続く日々を送っているのはね、もう真相の日々を送っているのはですね、病気とも分かりませんでしたからね、その時はね。その教会出たからなんじゃないかっていうふうにずっとこだわってた。それが自分の中の偶像になってた。でもね、何度もそこの教会に連絡して何度も謝ったんですけどね、もうね、罪意識取り除かれなかったんですよ。これでもうね、自分自身がキリストの十字架の、犠牲を、信仰として持っているんではなくて、神のキリストの許しをね、愛として持っているんじゃなくて、それを信じているんじゃなくて、単なる人間関係の中での安寧を求めているんだ、人間から許されることだけを求めて、神から許されていることを求めていないってことがよく分かったんですよ。ある意味では神の許しが明確になるためには、人々から許す許される世界から完全に決別しなければいけない時っていうのは本当に私たち来る時があるんですよ。私はそれをずっと続けていたけど、結局そういう人たちと疎遠になってしまいました。そしてそういう人たちはみんなどっかに離散してしまいました。引っ越しとかでね、お仕事とかいろんな理由で、もうそこの教会には私が知ってる人はもう一人ぐらいしかいません。一人二人ぐらいしかいません。気づいてみれば人々に対して謝っていないから、謝罪が明確じゃないから、自分がこんな苦難に遭ってるんだっていう安直な考え方は全部破壊されて、そういう許し、人々からの許しのお墨付きがなくても、キリストの許しをあなたは信じるかと問われていることに全く気づいてなかったっていうところに、私の最大の問題点があった。この苦難とか病気を通して学ばなければいけないのは、それほどまでにキリストの許しは人々の許し許されよりも 最高級に重要なものであり中心であるべきなんだ。そこが中心になっていなければ、病が癒されようが苦難から解放されようがされまいが同じことだっていうことを神様は教えたかったわけですよね。そういうふうに、苦難付きで歩んできたものとしては、語らせていただくときにですね、福音を語らせていただくときにですね、神は苦難なので人を試すときにはきちんとした目的、ある意味で人から決別するっていうこともやむなし、その人が意固地である限りはね、で2番目、人が神を試して少しずつ反逆を重ね、どこまで許容されるかを実験するという、こういう真逆のことがあります。1番目は神が苦難なので人を試す。ね、ピラ像という言葉ですね。で2番目はですね、人が神を試すということです。ヘブル書の3章9節、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。にもかかわらず反逆に反逆を重ねた。ね、いうことであります。で、ここで、使徒パウロがですね、自分自身を試すっていう言葉はね、神が苦難などで私のことを試すということを確認せよということであります。決して私たちが神を試すっていうことを許容しているっていうことではないんです。で、吟味しなさいっていう言葉はまた別のですね、言葉でドギマゾーという言葉が使われています。これは検討するとか識別するとか、その進化を証明するという意味であります。だからこう言えます。キリストに対する信仰は、神から苦難などで試されて、はい。苦難から解放されることがキリスト教なんじゃないですよ。苦難のただ中でキリストを信じて、自分自身の罪を悔い改めることがキリスト教なんですよ。ヨナはクジラとは言われてませんですけど、巨大な魚の腹の中で三日三晩中にいたときに、その中で悔い改めて神に賛美を捧げたって書いてるじゃないですか。礼拝したんですよ、要するに。その時にヨナは救われたも同然だったんですよ。死んでもおかしくなかったんだよ、海の荒波の中に入ったんだから。それが魚の中で生きることができて、魚がですね、ある島に近づいた時に、ペッてこう、ヨナを吐き出した。まあ、そういうふうに書いて面白いなと思ったんですけど、キリストの死と復活を表すというふうに、ヨナの印というふうにイエス様はそれを神話としてではなく事実として紹介しております。だからヨナ書はあれは史実でございます。イエス様は嘘をつかないお方だからです。嘘を互いに言ってはならないというふうに言ったお方がですね、嘘ついてどうすんだっつかって話なんですよ。神の子は嘘をつかないんです、当たり前です。だからその信仰を検討しなさい、信仰を識別しなさい、信仰を信の進化を証明しなさいということですね。キリストに対する信仰は試されて識別されていかなければいけません。逆にそのような試しもなければ、識別もされていなければ、私たちは途方に暮れるのがオチであります。なのでヘブル書の12章の5節から11節、そしてあなた方に向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない、主はその愛する者を訓練し受け入れられる全ての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるんです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはさらに、その父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思えられるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。次にですね、29節、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊をあだ名の者は怒りを思い諸物に与えするかがわかるでしょうと、また苦しい厳しい言葉が語られます。何のためだろうでしょうか。立法においては、厳しく処断されてしまうのでありますけれどもね、福音はそのような処断を全てキリストにかぶせ十字架の死に至らせたっていうことを前提にして、こういう厳しい言葉をね、読まないとね、自分自身で自分に死刑宣告するも同然になりますよ。ガラテヤ書の1章4節、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために 私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったんです。じゃあ、処断され、処刑されるべき人間だった私たちが、なぜキリストが、愛してくださって、身代わりに十字架にかかって死を遂げられたの、犠牲死を遂げられたのか。その根本的ななぜという、問いに対する答えはですね、私たちを救い出すためにっていうことなんですよね。私たちを愛しておられたからということなんですよ。何か事故に巻き込まれようとした時に、私たちはとっさに体が動いてね、その人、その子供を助けようとしますよね。その男性、その女性を助けようとしますよね。それができなければ他の人たちに頼りますよね。連絡をしたりしますよね。それは神のね、姿がまだ私たちに残っている証拠ですよね。命が危なくなった時に、人間というのは本能的にですね、それを守りたいっていうふうに思うわけです。ましてやキリストが私たちの生き死にがねかかっているこの人生においてね、受肉を通して来られたっていうのは何のためですか、ね、この悪の時代から私たちが死んだような状態から救い出されるためなんですよ。そこまで愛してくださった。私たちを愛するためだったら、私が嫌いなあの人にもこの人にも、私が好きなあの人にもこの人のためにも、等しく十字架にかかって信じる者には必ずその愛と救いをもたらすものである。そういうお方として信じてたら、人を裁く暇なくなってくるんですよね。人を裁く暇があるんだったら、ね、自分自身を正当化する暇があるんだったら、まずね、己自身を識別してくださいよ。己自身をしか信仰で生きてるかどうかを判断していただくような交わりの中に身を浸していくということをお勧めします。そうであるならば、キリストに対する信仰の家の救いを拒絶してしまうならば、神の御子を踏みつけてキリストの流されたちを汚れたものとし、恵みの霊を侮るならば、キリストの外に広がる神もなく望みもない世界に逆戻りしてしまうわけであります。辻褄が合うということであります。ヘブル書が言ってるこの寛解の箇所の厳しい箇所、そのまんまになるということは辻褄があるということであります。これはキリストの外に出たものの末路であるということであります。キリストに対する信仰から、それを裏切りをもってして外へ飛び出したものの末路であるということであります。そしたら私たちはさ、キリストを信じてさ、キリストの外には救いなし、愛がなし、ね、何の正義もなし、邪悪だけがある、罪だけがあるっていうことを自覚しておりますから、まあ、そこを自覚できてない人は、まあ、ちょっと一からキリストのことを学んでいただいて、信仰者の先輩方に、ついてですね、教えを請うしかないでございますけど、まあ、この中にはそういう人たちはいないと思いますけどね。まあ、そのようにキリストの外に広がる邪悪な世界に逆戻りするようなことは決してあってはならないと強調されているのである。これが今回の箇所なんですよね。だから私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれという言われ方を知っています。30節、まあ、このように、語るのを聞くのであります。この、御言葉のですね、引用の前半は申命記であり、後半は詩編からとなっております。で、前半は申命記の、32章の35節を引用しております。ヘブル書の著者も、御言葉を御言葉の解釈を持って解き明かしていくことで福音を明らかにしていくわけですね。私たちもそうであっていきたいと思います。聖書を聖書の言葉でより深い、理解を持ってこう語らせていただきたい。これはですね、復讐と報復は私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く来たるべき時が速やかに来るということでね、復讐と報復は人間の権利ではなくて神の、ものであるということが語られています。でもそれが本当に自分自身を腐らせることにの防波堤になっていくわけでありますよ。憎しみに支配されて、どうしても私たちはね、ふてくされて、結局のところは腐敗してしまうわけであります。憤死してしまうわけですよね、うん、で、2番目、詩編、135編の14節、誠に主はご自分の民を裁き、そのしもべらを憐れまれます。新約聖書だけで、引用されている箇所だとちょっとよくわからないですけど、もちろんこの詩編の文脈を考慮して神の裁きを語っている。神の裁きっていうのは何のためにあるかっていうと、憐れみの家であるって。 復讐と報復は主のものであり、それを権利を自分のものから主に委ねたものが苦しいが目に遭っている。そういうのは当たり前の話じゃないですか。自分で復讐することもしないんだから、自分で裁くことをしないんだから苦しくなってきて当然じゃないですか。だから詩編も引用してるんですよ。いずれ神が裁かれるときに、その裁きの根拠はそのまま地上で主に報復と復讐の権利を明け渡したあなたを憐れむために裁きを行うよって、あなたを救うために、憐れみの故に救うために、復讐と報復ができない、する必要なくなったあなたのために私は動くよっていうふうに神はおっしゃられる。だからそのようなスピリットを受け継いで人のために動く人たちっていうのは立派なわけでありますよ。素晴らしいことをしているということでありますよ。そしてその人たちはですね、教会はそういうふうに復讐と報復を主に委ねて苦しんでる人たちに憐れみを施してあげなければいけないんですよ。励ましてあげなければいけないんですよ。自分で復讐しないでね、偉いね、神様に委ねてるんだよね、でも辛いからね、涙出てくるよね、おえつが出てくるよね、悲鳴が出てくるよね、心の中のね、一緒に祈ろうね、主を助けてくださいって祈ろうよ、主を憐れんでくださいって言おうよって、ね、その連続ですよ。それをしなければね、復讐と報復は主のものです、主のものですって言ってね、言葉で納得して言葉で宣言したって自分のものになりませんよ。そんな交わりの中で励まされて主を助けてくださいっていう祈りの体験がなかったら、自分で復讐したり自分で報復したりするのは当たり前だと思っちゃいますからね。それなんで当たり前だと思うかっていうと、その人が一人ぼっちだからですよ。他の人がこれだけ励ましてくれて、キリストにあってこれだけ信頼して優しくしてくれる世界をその人は経験値足りないからなんですよ。それだけの話。だから時間をかけてゆっくりと霊的に成長していくっていうことはとても重要なんですよ。その人のペースに合わせていくっていうことですね。それなのに復讐は私のものである、斧がものである、この私が自分で怒りを爆発させてやろうとね、勘違いも甚だしい人々はいないでしょうか。いるですね。キリスト者だってもうそういう人たちだらけじゃないですか。で、第1コリント6章の5節から7節、もうことあるごとにですね、自分のせいじゃない、あの人が悪いんだというふうに言ってる人たくさんいますよ。私はあなた方を恥じらせるためにこう言ってるんです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないんですか。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれは信者でない人たちの前でするのですから。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いは甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。だから最後に生ける神の手の中で陥ることは恐ろしいことです。31節このように言われるわけですね。1番目、生ける神とはじゃあ何なのか、ヘブル書の3章12節、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰の悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいって、もう事前に言われているんですよ。生ける神っていうふうにヘブル書の著者が、言うときは必ず、神から離れることのないようにっていうのがセットとして語られているということですね。だけども生ける神の手の中に陥るっていうことはね、要するに裏切るっていうことですよ。キリストの外に出るっていうことですよ。それは恐ろしいことだっていうことですよ。で、2番目、真の恐ろしさっていうことですね。ルカの福音書の12章の5節、なぜキリストの外に出て神の懐にとどまろうとしないのか、神の永遠の愛に満たされることを拒絶するのかというと、そして自己正当化をして他の人たちに責任転嫁して、それでよしとしようっていうふうに、シンプルな、単純な人はですね、単純にそう考える人は真の恐ろしさに気づいてない。ルカの福音書の12章の5節、恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい、神を恐れよってことですよ。神を恐れていないから人々に対しても自分自身に対しても安直に断罪しようとするんでしょう。本当に恐れなければいけないことは自分自身を断罪するかもされるかもしれないっていう、その救いに関することでキリストが仲介者として立ってくださらなければ、神様は私に対しては憐れみなく容赦なく立法の場においてね、断罪、 されるなっていうことになったら、どうしようもないわけです。だから私たちはキリストに対する信仰を決して失わないように主を助けてくださいって祈り続ける必要があるんですよ。そのような神理解を伝えられた私たちはキリストを信じているがゆえに、どのような動機で、またどのように行動すべきなんでしょうか。第2コリントの5章の10節から14節、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストのその裁きの前に現れなければならないんです。そのため死を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。お祈りします。愛する天の父の神様、太鼓節第二手術を迎えました。キリストの平和を待ち望むと、題して御言葉を語らせていただきましたけれども、どうか私たちが、神との平和、自分自身との平和、人々との平和、それらの平和を実現するために、ひたすらキリストの平和を待ち望むものでありたいと願っております。自分の力で達成することはできませんので、聖霊様助けてください。教会の、互いに励まし合う、その励ましの中に、待ち望み、希望といったものが、成長していくのだという土台があるのだということに気づきが与えられますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。